疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさいと。私があなた方を休ませてあげるという大変有名な主イエス・キリストの言葉を読みました。一度聞いたら忘れることができない聖書の言葉だと思います。疲れた者、重荷を負う者はと聞いて、さあそれは一体誰のことかなとキョロキョロする人はいらっしゃらないと思います。ああ自分のことだと。聖書に自分のことが書いてあると誰もがすぐにそうお気づきになると思います。そして実際教会の歴史の中で大変多くの人がこの聖書の言葉に慰めを見出してきました。疲れた者よ、重荷を負う者よ。その言葉を聞きながら、ああイエス様は私の苦労を知っていてくださるのだと、そのことに多くの人が心を打たれてきました。イエス様は私の悩みを知っていてくださる、他の誰も分かってくれない私の疲れ、他の誰とも変わってもらうわけにはいかない私の重荷、けれどもそれを主イエスはよく知っていてくださって、そのイエス様が私のもとに来なさい、この私のために語りかけてくださるのだと。そのことだけですでに励まされるという感想をお持ちになる方も大勢いらっしゃるに違いないと思います。特に今日はウェルカム礼拝と称して、いつもの日曜日の礼拝を特別な思いでしております。まだ洗礼を受けておられない方、教会は今日が初めてだという人もいらっしゃるかもしれない、そういう方たちを心から歓迎する意味を込めてウェルカム礼拝と、そのように称して、しかし何をするかというと、私のようなものがここで話すことはいつも一つしかないのであって、イエス・キリストというお方を紹介したい。その意味では我々教会が皆さんをウェルカムするというのではなくて、主イエスが皆さんを招いていてくださる、その主イエスのことを紹介したいのです。皆さんも疲れておられると思います。いろんな重荷を背負っていらっしゃると思います。私だってそうです。その私のようなものがここに立って、疲れた者よ、重荷を負う者よ、私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげるという主イエスの言葉を読みながら、けれどもそこで、さあこの人たちの重荷をどうやって解決してあげようかなということを私のようなものが考えるというのは大変おかしなことです。そうではなくて、私どもの教会が今日ここでもしたいと思っていることは、私があなたを休ませるのだと言ってくださったこのお方のことを紹介するだけです。どうかこのお方のもとに来てください、どうかこのお方の言葉を聞いて、このお方に学んで、そうすればあなた方は安らぎを得られる、そう言われるのであります。で、皆さんの中でどうでしょうか。このような聖書の言葉を読んで、一方では大変感動させられるという方もいらっしゃると思います。なんだか心が安らいだ気がするという、そういう気持ちになってくれた方もいらっしゃるかと思います。けれども他方で、そういうつもりになっただけで、いやちょっと待て落ち着けと、 別に自分の重荷はまだ何ら解決していないぞと、冷静にそのことにお気づきになる方だっていらっしゃると思います。なるほど、聖書にはいいことが書いてあると思いながら、けれども書いてあるだけじゃ絵に描いた餅だと、そういう感想を持つ方がいたって、それは当然のことだと思います。で、そのことはもう少し具体的に言うと、こういうふうに言い換えていくことができると思います。皆さんも具体的に考えてご覧になるといいと思うんです。先週1週間のことを振り返るだけでもいろんなことがありました。私だってそうです。そして特に私のようなものは、そういういろんなことがある1週間の歩みの中で、もちろんこの主イエスの言葉を忘れることはありませんでした。今度の日曜日どういう話をしようかななんていうことを考えるまでもなく、そんな余裕もなく、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、いろんなことがあるんです。ああそうだな、今自分は疲れているな、今自分は重荷を負っているな、どうしてこんなに疲れるんだろう、ああもう嫌だと、何とかしたいと、そう思ったときに、私のもとに来なさいという主イエスの言葉を皆さんはどう受け止めるでしょうか。だいたい主イエスのもとに行くって、それは具体的にはどういうことなんでしょうか。疲れた者、重荷を負う者は、ああそうだ、自分のことだと、誰もがそのことにお気づきになると思うのです。けれどもそこで、私のもとに来なさい、くどいようですが、先週1週間のことだけに限ってもいろんなことがあったんです。けれどもそこで、この重荷は主イエスのところに行かなければどうしようもないのだということを、他の方法によってはどうしようもないものなのだということを、一体どれだけ私どもは気づいていただろうか。で、こういうことは別に私自身、こんな高いところから偉そうに説教する資格もないと思っております。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、これは大変魅力ある聖書の言葉のように思いますけれども、これを本当に受け入れることは実は大変難しいのかもしれません。皆さんはどうでしょうか。疲れたとき、重荷を負ったとき、そうだ、私はあのとききちんと主イエスのもとに行った、それで安らぎを得たと、今自信を持って主イエスの前に申し上げられる人がどれだけいるでしょうか。もしこの主イエスの言葉を本当に受け入れたら、私どもは他の方法によって休みを得る必要はなくなるかもしれないのです。でもっと言えば、他の方法によって休みを得ることを断念しなければならないことだってあるかもしれないのです。ああもう疲れたな、もう嫌だと、たまには温泉でも行きたいなと、夜は一杯やりたいなと、これもどっちも私の好きなことですけれども、けれどもそうじゃなくて、私のもとに来なさい、あなたを休ませるのは他でもないこの私なんだ、そう言ってくださるお方を今日私は皆さんに紹介したいんです。もちろん温泉も結構、飲みすぎなければ晩酌だって結構、けれども主イエスが私のもとに来なさいと言われたとき、それは本当は 主イエスしか与えることができない休みがあるのだということに気づいていなければならないと思うのです。そしてそれは言い換えれば、主イエスだけが見抜いておられる疲れ、主イエスだけが知っておられる私の重荷があるということに心を開かなければならないということにもなると思います。私どもが自分でも気づいていないけれども、本当は私どもの最も深いところで自分を傷つけている、疲れさせている、重荷がある、それを主イエスはきちんと見抜いていてくださる、そのことに思い至らなければならないと思うのです。先週私が今日のお話の準備に並行するように何度も繰り返し読んだ祈りの書物があります。ヘンリー・ナウエンというオランダの神学者の書いた受難週の木曜日のための祈りとされるものであります。この受難週というのはまさに今日からその週が始まるわけですが、主の復活を祝うイースターに先立つ1週間、主の十字架の見苦しみに思いを集中させるその1週間を特別に受難週と呼びます。その受難週の木曜日のための祈りです。この祈りを書いたナウエンという神学者はマタイによる福音書第11章の28節以下、この言葉を引用しながらこのように祈るのです。少し長く引用します。あなたの心から流れ出る愛を十分に信じるのは私にはとても困難なことです。私の心は不安、恐れ、疑い、不信でいっぱいなのです。あなたの有り余る無条件な愛を信じると口では言いながら、実際には人間にしか過ぎない仲間たちからの愛と支持と称賛を求めることを私はやめられないのです。で、ここはお聞きになっただけでお分かりになったでしょうか。疲れた者、重荷を負う者は私のもとに来なさいと、そのように私どもを招いてくださるあなたの愛は無条件の愛だ、素晴らしい無条件の愛だと口では言いながら、けれども本心は違う。多くの人から愛されること、多くの人に味方になってもらうこと、多くの人に褒められること、自分が求めていることはそういうことなのですと、そのように祈るのです。そしてそれはなぜかというと、私の心は不安と恐れと不信仰で満たされているからだと、そのように言うのです。これは大変興味深い考察だと思うのです。恐れている人間、不安になっている人間というのは、その恐れのゆえに何を求めるかというと、神を信じるよりも人に褒められることを求めるんだっていうんです。そしてこの祈りはこのように続きます。私はあなたがこのようにおっしゃる声をはっきりと聞きます。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。私は柔和で謙遜なものだから。しかし私はあたかもあなたを信頼していないかのように、あなたの方には向かわず他の方に逃げてしまいます。心が分裂していつも混乱している仲間たちのところの方が安全な場所のように思ってでもいるかのようです。ここもお聞きになってお分かりになったでしょうか。趣旨は同じです。 主イエスよ、私はあなたの招きを聞いております。けれども私には実はもっと居心地のいいところがあるんです。それをここでは心が分裂していつも混乱している仲間たちのところの方が安全な場所だと思っていると、そのように言ってみせるのです。ちょっとこれは厳しすぎる言葉であるかもしれません。しかしもちろんナウエンは自分の仲間たち、自分の隣人たちをあいつらはろくでもないやつらだと裁いているわけじゃないんです。多くの人が私に愛情を示してくれました、私を励ましてくれましたと、そのことを正直に認めながら、しかしこういうのです、しかし誰も私の心の奥深く隠された恐れや孤独が宿っている部分には触れることができませんでした。自分の心の奥深くには恐れがある、孤独がある、それは隠されているっていうんです。誰にも言うことなんかできない。それはどんなに親しい友人であったとしても、一番近い家族であったとしても、この私の心の闇は隠しておくしかない。誰もそこに触れることはできない。そこでこういうのです。主よ、あなただけがその部分をご存知なのです。その部分は私自身にも隠されています。ただ怒りと痛みがひどい時にだけ私はそれに気がつきます。そんな時私は自分がどれほど孤独なのかを思い知ります。その孤独は罪の中にある人間にとってはどのような人であったとしても決して心から取り去ることができない孤独なのです。私は孤独だと、私は孤独なのだとこの神学者は繰り返しています。私はこの神学者の言葉を何度も読みながら本当にそうだと思いました。神の無条件の愛を信じると口では言いながら、けれども私の心の一番深いところが何を求めているかっていうと、やっぱり恐れと不安がある。人間の愛と人間の支持と人間の称賛を求めている私は、それだけ本当に孤独なのだと、その孤独は神を信じない者の孤独でしかない。ところで興味深いのはさらにその先です。私の心の最も深い孤独は他の人の心に同じような孤独をもたらすことしかできません。愛と癒しをもたらすのではなく、恐れと苦しみしかもたらすことができないのです。私の心の中の苦しみは他の人の心にも苦しみを引き起こします。私の心の苦しみが他の人の心にその人自身の心の虚しさと孤独を思い出させてしまいます。その人たちは自分たちの心には他の人々を受け入れる余裕がないのだということに気づいてしまうのです。一人の人の孤独は他の人を癒すことはできません。ちょっと聞いただけでは意味の取りにくいところもあったかもしれませんが、しかしそれだけに何度も何度も味わうべき言葉だと思いました。神を信じない孤独の中にある人間は他の人の孤独を癒す力も持たないんだっていうんです。 ただ深刻な孤独をウイルスのごとく感染させるだけだと。この神学者はそのようにして私どもの負っている重荷の真相を明らかにしていくのです。あなたの重荷に気づいていますかと問いかけているかのようです。けれどもそのような私どもに主イエスの招きの言葉が語りかけられるのです。私のもとに来なさい、あなたに本当の休みを与えるのはこの私なんだ、あなたの心の一番深いところにあるものを知っているのはこの私なんだ、だから私のもとに来なさい、私に学びなさい、そう言われるのであります。そこで改めてこの主イエスの言葉を読んでみるとちょっと不思議なことに気づかされます。29節以下でこのように言うのです。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。で、皆さんも親と思われると思います。この首輝きというのは私も実は実物を見たことがないのであんまり偉そうな話はできないんですけれども、例えば牛とか馬とか家畜に追わせて重いものを引っ張らせる、背負わせる、要するに首輝きをつけるのは休むためではなく働かせるため、そのための道具であります。仕事が終わるとお疲れさんと言って首輝きを下ろしてやるのです。けれども主イエスが言われることは逆で、首輝きを外して休みなさいというのではなくて私の首輝きを追いなさい、そして休みを得なさいと言われるのです。あなたには追うべきものがあるだろう、けれどもそれを一人で追うんじゃなくて私の首輝きを追ってみなさい、それを用いて追うべきものをもう一度追い直してごらんなさい、私も一緒に手伝ってあげる、そうすれば軽々と追うべきものを追うことができるようになると、そう言われるのであります。で、ここではっきりとすることは、主イエスはここで決してあなたの重荷を下ろしてあげるとは言われなかったということです。主イエスの首輝きを追い、それを用いて重荷を追い直すのです。その首輝きは追いやすいので、荷は軽くなると、そう言われます。しかし追うべき荷物は依然としてあるんです。なんだそんなことがつまらんと、そんなことをお考えになる方はいないと思います。ちょっとでも考えれば人生の重荷がなくなるなんてことはあるはずがないということは誰にだってよくわかることであります。人として生きるということはやっぱりどうしたって重いことです。たった一つの自分の命を生かすために、しかし私どもはどんなに苦労することか、たった一人の人を愛するために、しかしそのことで私どもはどんなに深い挫折をしていることか、その重みをもちろん主イエスはよく知っていてくださるのです。はっきりとそれは疲れることだねと、あなたは疲れているねと、そうおっしゃるのです。もしかしたら私どもがなかなか向き合いたくないことをここで主イエスははっきり 指摘しておられる。けれども主イエスはその重荷を軽々と担う道があるのだ、私に学ぶのだ、そこで初めてあなたは本当の休みを見出すことができる、そう言われるのです。私どもはただでさえ重い自分の重荷をますます重苦しいものに変えてしまいました。私どもの罪のためです。何とかしてこの重荷を軽くしようと、そう言って私どもが求めているのがまさに人間からの愛、人間からの支持、人間からの称賛であるかもしれない。けれどもそれが自分にとっても隣人にとってもどんなに重荷になっているか、そのことに気づこう、私のもとに来なさいと、そう言われるのです。当然のことですが、くびきをつけられた家畜は自分の行きたいところに行くことなんかできません。飼い主の言う通りに動くんです。その意味でくびきというのは聖書の中でもしばしば不自由の象徴のようにその言葉が用いられることもあります。奴隷のくびきなどという表現が出てくるのです。しかしここでは主イエスの奴隷というと言葉がきついかもしれませんけれども、ここでの表現に即して言うならば主イエスの弟子になるのです。私に学びなさいというのがそれです。この学びなさいというのは勉強しなさいという意味ではなくて、その学ぶという言葉から弟子という言葉が生まれました。私の弟子になりなさい、そこに一番自由になる道があるのです。私の首輝を追い、私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。一体何を学ぶんでしょうか。私は柔和で謙遜なものだからと主イエスは言われました。私は柔和で謙遜なものだから私に学びなさい。しかしここは別の翻訳も可能です。私が柔和で謙遜なものであることを学びなさいと、そのように訳すこともできます。その意味では主イエスの柔和と謙遜を学ぶと、そうだ、我々も主イエスのような柔和で謙遜な人間を目指そう、頑張ろうということになると、それは少しせっかちな聖書の読み方になってしまうかもしれません。主イエスというお方は柔和で謙遜なお方です。その事実をまず徹底的に学ぶ。先ほど紹介したナウメンという神学者は、その祈りの中でヨハネによる福音書第13章の最初のところを思い起こしています。主イエス・キリストは十字架につけられました。その十字架が立つ前の晩、つまり受難週の木曜日の夜のことであります。主が弟子たちと一緒に食事をなさりながら、突然その席から立ち上がり、上着を脱ぎ、タオルを手に取って腰にまとい、そしてたらいに水を汲んで弟子たちの汚れた足を洗い、そして腰にまとったタオルでそれを拭き始められました。弟子たちにとって生涯忘れることができないお姿であったに違いない。私は柔和で謙遜なものだから、私に学びなさい、私のところに来なさいと、そう言われた主がいわばその責任を取るように、 その柔和で謙遜な姿を見せてくださったのであります。弟子のペトロという人が大変驚いて、主よやめてください、私の足など洗わないでくださいと申しました。けれども主は、私のしていることは今はわからないだろうけれども、後で必ずわかるようになると、そう言われました。その夜、主は捕らえられ、十字架につけられ、3日目によみがえりになりました。弟子たちは後で分かりました。本当によく分かりました。たらいに水を汲んで自分たちの足を洗ってくださった主のお姿を思い起こしながら、その水の冷たさ、手ぬぐいの感触まで思い出しながら、本当によく分かったと思います。このお方がどんなに深くこの私を愛してくださったか、疲れたもの、重荷を負うものは誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。疲れって何でしょうか、重荷って何でしょうか、本当の休みって何でしょうか。私は改めて思うのです。私どもが実は最初から飢え渇くように求めていた真実の休み、それはただ愛されたいということであったのではないでしょうか。愛されたい、無条件で愛されたい、こうしたらいいとか、こうすればとか、そんな条件をつけずに、ただこのままの自分を愛してほしいんだ。けれどもそのような愛をどこに求めたらよいかわからないから、ナウエンの言う通り、人間にしか過ぎない仲間たちからの愛と支持と称賛を求めることを、私はどうしてもやめられないのです。悲しいことですが、私どもはどんなに隠していたって、本当はそういうものの誘惑に非常に弱いんです。どうしてもやめることができません。けれどもそのような私どもが招かれているのです。私のもとに来なさい、他のところに行ってはダメだ、私のもとに来るのだ。一体私の足を無条件で、ただ汚れているからという理由だけで洗ってくれる人がどこにいるでしょうか。主イエスは弟子たちの足をお洗いになったとき、私のしていることは今は分からないだろうけれども、後で必ず分かると言われました。弟子たちは後で分かりました。そして主イエスは、もし後で分かったら、あなた方も私の弟子として互いに足を洗い合いなさいと言われました。愛するということは楽ちんなことではありません。私どもの愛は条件付きの愛であることが非常に多いのです。謝ったら許してやろうとか、せめてこのくらいのことはとか、主イエスはあるところで、自分を愛してくれた人を愛したところで誰が褒めてくれるかと言われました。それは愛でも何でもないし、そこに本当の休みはないのです。 けれども、ただ苦しい苦しいと言いながら人生を生きるのではなくて、その重荷を軽やかに担うことができるために、まず主イエスが私どもの前にひざまずき、柔和と謙遜の姿を見せてくださったのです。この私を学びなさい、この私に学びなさい、そう言われるのです。今日は4名の方が洗礼をお受けになりました。この人たちもまた主イエスに愛されて、主イエスに招かれて、主の弟子にされたのです。この方たちのことをも思いながら、特にまだ洗礼を受けになっていない方たちにお願いをしたい。どうか一日も早くこの主の招きを聞き取り、主の弟子となっていただきたい。このお方のもとに真実の休みがあるのです。お祈りをいたします。主イエスよ、あなたのお招きを感謝いたします。私どももあなたを信じたいと今は心からそう願います。繰り返し証拠りもなく、さまざまな偽りの慰めに心誘われる私どもです。どうか主よ、喜びの時も悲しみの時も、成功した時も失敗した時も、私どもをあなたのもとに呼び戻してください。そうでなければ私どもはいつまでも孤独なのです。あなたが私と共に歩いていてくださることを私どもの望みとし、確信とさせてください。主の御名によって祈り願います。アーメン。